2011年12月4日日曜日午後4時12分頃収録カラーデイズ若でございます。はい、ということで、カラーデイズ、今回で、年間配信回数が、100回を超えるという運びとなりました。皆様のおかげでございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ということでですね、まあ、ついに100回をね超えてしまいます。果たして来年の2月11日までに何回更新されるでしょうかね。はい、まあ、多分120回ぐらいじゃないかなとは思ってるんですけどね。まあまあまあ、そんな感じで無事100回を迎えることができました。ありがとうございます。ということでですね、今日は100回記念ということで特別番組枠を使ってちょっとですね100回っぽいことをやっていこうかなというふうに思っておりますので、今日はもしかしたら若干雰囲気違うかもしれないですね。はい、ということで100回目で引き続きこの番組をよろしくお願いします。はい、それでは始めていきましょう。大学1年生若がお送りする雑音混じりで自己満足の番組カラーです。この番組はボイスブログ、ケロログとシーサーブログの提供でお送りします。ということで、改めまして、こんにちは、カラーデイズの中でございますけれども、なんか今 BGM、裏で流れてる BGM がですね、なんかちょっと、なんかいつもと違うぞ、ということなんですが、この BGM 実はですね、なんと、ね、皆さんにはあまり報告しませんけど、これ自作曲で、自作曲。はい。若 P さん作曲のね、誰だよって話ですけど、誰だよって話ですけど、若 P さん作曲のね、一応こっちの名前では、ループ1っていうですね、まあ、なんとかなんかね、やっつけタイトルですけども、まあ、自作曲で、そうそう、先日iPhone にね、ガレージバンドを、iPhone でガレージバンドを入れれるようになったんですよ。ユニバーサルアプリとしてアップロードしてくれたので、Apple が。で、まあ、ちょっとじゃあ試しにちょっとやってみようかと思って、ね、600円でしたっけ？出して、買って、で、いじった。ね。で、まあ、これが少女作で、少女作。キャー！若の少女作みたいな、ね、感じでございますけれども。まあ、何の変哲もない、これ、ループっていうか、まあ、ループ曲で、実はこの曲、まあ、聴いてて分かると思うんですけど、4小節しかないんですよ。4小節しかない曲を、永遠にリピートするっていうですね。しかも最初と最後の方なんてあれですからね、締まりが悪いですからね。なんか最初と最後だけなんかね、ちょっと違うアレンジ加えてるかって言われたら全然加えてないっていうですね。もう本当にそのまんまループさせたっていうですね。なんとも言えない曲で、まあ正直これ皆さんに配布するとかそういうのをね、やります？やってもいいですけど、別に大した曲じゃないですからね。たった4小節の曲を10分くらいリピートした曲ですからね、これね。いやー、そうなんですね。ちょっと公開するのはちょっとあれかなと。ちょっともうちょい、公開、もしこれ公開するんだったらもうちょい改善必要かなと思っているんですが、もし欲しいという人がいたら連絡ください。あげます。直接あげます。生ファイルであげます。はい。ということで、ちょっとしばらくはうちの番組だけで使うっていうか、まあ、っていうか、うちの番組で使うっつっても今回だけですけどね。次回からまたケクノさん作曲の曲に戻りますからね。はい。ということで、ちょっと今使ってるこれ裏の BGM は、自作曲でございますが、さあ今日のね本題ということでね、まあ、まあ100回目なんで、まあちょっとねポッドキャストについて語ろうかみたいな回にね今日しようかなと思っておりますよ。はい。で、まあ最近ねカラーデイズポッドキャストでのまあトークテーマっていうか、まあほとんどはねフリートークですけどね、ほとんどフリートークで、たまにねガジさん2012企画室とかね、あと若16プロジェクト進捗報告とか、最近全然やってませんけどね、全然やってませんけど、まあとかね、まあ今回特別番組役、これはちなみにカラーデイズと名称変わってから2回目ですけどね、ちなみに1回目はあれですよ、一番最初の回で4月1日のエイプリルフールネタ会の時の、ところで一回使って。で、今回これ、100回目でもう一回使うっていうんです。 はい、そんな感じで。まあまあまあ、コーナーあるものもそんなやってないよね。っていうか、ほとんどフリートークだよね。で、しかもそのフリートークの内容がほとんどと言っていいほど近況報告っていうですね。まあ、なんともね、もうネタがもうないんじゃないかな。もうフリートークでもネタが近況報告だけっていうね。もうそれ以外話すことがないっていう。もう何なんでしょうかね。もう、そのトークテーマが、枯渇してきたっていうですね、問題を抱えております。まあね、たまにね、テクノロジー系の話題というか、その、をね、ちょいちょい出すように。僕も意識はしてますけど、そのね、なんか、何ですか、ツイッターとはみたいな、ね、話とか、かたまにね、iPhone 最高とかね、ただの自己満足じゃないかっていう話なんですけど、まあ、まあまあ、そもそもこの番組が自己満足で、雑音まじで自己満足の番組っていうポリシーありますからね、うん。まあまあまあ、そういう意味ではまあ、その通りなのかっていう感じもしなくはないけども、まあね、なんか、緊急報告ばっかで、正直ね、あんま面白くないじゃない正直あんまり面白くないじゃないっていうか、まあもともと面白くない番組だけど、まあもね、まあ、そもそも面白く作ろうともしていないっていうね。そもそも面白く作ろうともしていないんですけど、僕もね。うん、なんかただ喋、ただ、ね、この IC レコーダー、もっとここにも置いてね、録音ボタンを押して、ダラダラダラダラ、クソ、なんかクソなトークを30分くらいダラダラダラダラして、ちょっと編集して、公開みたいな感じ、だからね、もう、だから別になんか、なんかね、なんかどういう方針があるとかね、っていうのは特にないじゃないですか。言ってもね、雑音マジで自己満足の番組っていう、その、まあ、くくりはいいですけどね。ね、ちょっと最近トークテーマが枯渇してきて、ちょっとね、ここはね、もう4年目にして、もう愛も変わらないところで、まああるんですが、ね、変わらないものがここにあるんだよね。いやー、なんかね、なんなんですかね。もうそろそろなんかね、その、改革というか、なんか変革というかね、イノベーションというか、ね、何か起こってもおかしくはないんですけどね。何も起こらないっていうね。この番組に関して、ポッドキャストに関しては何も変わらないね、カラーレースでございますけれども。まあ、100回超えたことだしね、そろそろ、コーナー増やそうかなっていうかね、もとい、ね、フリートーク以外のコーナーをちゃんとやれよっていう話で。まあ、そんなこともちょっとね、考えてはいるんですが、100回超えたことだしね、せっかく。てか今までで100回超えたことってね、やんないんですよね。これまで4年間で。年間配信回数を 100回超えたことあって、実は今まで一度もなくて、最高記録が1年生の時の年間配信回数が57回。しょぼいでしょ？だから今年結構これ、配信してる方なのよ、これでも。そうそう。まあ、もっとね、菊野さんとかの方はね、もっと、すごいですけどね。だってもう、菊野さんの番組なんかも、まあ、僕よりも1年、ね、上回ってるっていうのも、まあ、菊野さんの番組は今5年目ですよね。高校1年生の時から数えると、1、2、3、4、5年目ですよね。今年5年目ですけども。で、もう400何回でしょ ?400回超えてますからね。いやー。カラーデイズだって今までね、全部高校1年生だから通算しても多分190回いったみたいな感じですよ言ってもね。いや、配信回数上げてもいいですけど、そんなね、上げてもねっていう。このまま上げても、なんか近況報告ばっかりになっちゃいそうだからね。もといね、もう最近考えてるのは、この他の番組からネタをね、パクってきたいっていうね。何考えてんだ、このパーソナリティと言われそうですけど。最近考えてるのは、もうネタがないなら、もう他の番組からネタパクろうぜというですね、もう堂々と宣言しちゃいますけど。例えば他の番組で、なんか、ね、ゲームの話をしたと。じゃあそのゲームの話を、宇宙番組に持ってこようぜとか、さ。そう。他の番組で、例えばなんか、そうですね。なんか、 そうね、冬だから、なんなんだろうな。なんかスキーに行ってきましたみたいなね、回をやったと。さらにそのスキーというネタを、こっちでパクるみたいなね。そう。まあもちろんね、なんかトラックバック貼るとか、その辺はなんかちょっとしたいっていうかね。まあそういうことで、ちゃんと他の番組さんと繋がるっていうのも、まあできるかなとも思っていて。でもちょっとそういうのを考えてましたね。他の番組からネタをパクるっていうね、あの、コーナーを新設しようかなと思って考えてるんですよ、今。もうついにね、ネタ切れなんで、他の番組を頼りにしていくというのも、まあ、やり方としてはありかなというか、まあね、とか言いながらよくね、こんなこと4年もやってるもんですよ。いやー、本当にね、よく4年もね、こんな番組を続けて、まあね、改めて自分をね、褒めたいというかね、まあ別に褒めたくはないですけど、ね、バカだなと思いながらね、そう。今までそうね、小学校の時にブログやってて、小学校5年生の時だった。ね、ブログやってて。で、1年近く持ったんですよ。1年近く持ったんだけど、まあもう消えたよねっていうね。自然消滅というか、消したのかな？消したのか。消したらしいですね。とかね。ホームページ作ってみたけど、放置プレイみたいな。多分今ね、昔のハンドルネームで Yahoo とかで検索したら出てくるんじゃない？多分。わかんないけど、放置プレイのままですからね。僕も、パスワードも忘れたし。あ、そうね。そう。中学、入学してから、使ってるパスワードは覚えてるんですよ。大体ね。ただ、中学以前に使ってたパスワードって俺なんだとか忘れたんだよね、もうね。何使ってたかいい、全然ね、そう、それだけ考えた、一晩考えたっていうね、日もありますよ。全然思い出せないんだよね。そう、ログインを試みたんだけど、いけないんですよ。いや、何にしてたのかね。いや、もう若さんしか知らないのにね。そんなんで。ね、なんかブログもホームページも中途半端であんまり続かないんですけども、まあ、ね、よく4年も続いてるもんですよ。4年も続いてるものって多分こういうのしかないと思う。あ、まあ、4年、まあ他になんかこんな続いてるやつありますかね、僕の中で。あー、はあ、はあ、はあ、はあ、はあ、はあ。英会話教室に5年行ってましたね。英会話教室5年行ってましたね。やめましたけど、中学1年生ぐらいの時に。ね。中学1年じゃねえな。中学2年だな。の時に、部活入って、もう両立すんだが、忙しくなったっていうか、英会話教室のところに行くのに、1時間かかるんですよ。いや、きついよね、っていう。部活も休むわけにいかないし、みたいな。そう、土曜日にあったんですよ。土曜日に英会話教室だったんですよ、毎週ね。無理だな、と思って。いや、もう、両立無理っす、みたいな。で、英語と部活どっちにするっつって、俺は、部活を取ったわけですよね、結局ね。まあまあまあ。ね。まあ、その結果これだよっていうね。その結果俺の英語クオリティこれだよっていうね。中学英語止まりっていうね。いや、まあ今なんとか英語で、中学レベルのことしかやってないですから、大学でぶっちゃけね。ここになりますけど、ちょっと。まあね。ってだから、まあ決してね、大口を叩くつもりはないですけど、ね。余裕ですよ余裕ですよね。そんな難しくないですから。まあ、それぐらいですかね。長く続けたのってそれぐらいかな。ああ、小学校の時ずっとスキー少年団というか、スキーは習ってましたね。そういうちゃんとした先生に習ってましたね。とかですかね。でも、冬限定だからね。一年間ぶっ通しじゃないからね。とか、ですかね。ちなみに、プールは一回習ったけど、ワンシーズンで終わりましたからね、マークさん。今でも金槌ですから。泳げないです。全然泳げないです。とか。習い事の話になってませんか？いつの間にか。あと何続いてるかな？吹奏楽だって結局3、4年でしょ？そんなもんだよね。そんな俺長く続いてるものって何？あ、パソコンを極める。まあ、これはもう10年近くやってますからね。このポッドキャストなんか含めてね。含めて、だってもう小学校だってね、3年とかそれぐらいの時からパソコンいじり始めてるクソ配信ですからね、若さんは。もう10年近くいじってるんじゃないですかね。 とか、まあ、そんなんで、まあね、よく、まあ、ポッドキャスト改めてね、よく4年もやってるもんだとね、自分で今でもね、こう思いますよ。私、この先あと何年続くんですかね？一生続くんですかね？わかりませんけど。まあ、というかね、まあ別にもう、ポッドキャストやめるつもりはね、若さん、元ないからね。もうね、なんか、ポッドキャストオワコンじゃんとかってね、まあ実際僕もね、まあ心の底では思ってますよ。ポッドキャストもうオワコンだよね、とかって思ってるけど、まあ、とはいえね、ポッドキャストをやめるつもりは元ないです。今の僕にはね。全然ないですね。やめるつもりは全くない。まあ、確かにもう、ポッドキャストね、衰退期っていうか、ね。なんかもう、若干終わってきた感ありますよね、でも、確かに。いや、若干っていうかもう、だいぶ前、いや、前からまあ、それ言ってるよね。いつがピークだったんですかね。やっぱ iPod とか、出てきたあたりですかね。なんかもう、だってさ、多分2年前くらいから俺はもう言ってると思うよ。ポッドキャスト終わってるよねっていう話は多分ね、もう2年、3年くらい前から、もうやり始めたくらいからもう言ってたと思いますよ。いやもう、なんか別にそこまで新しいコンテンツではないよねっていう話はね、してたと思うんですよ。ね。ポッドキャストってね、なんだろう、なんかの本に書いてあったけど、なんか検索性がないとかってよく言われてましたよ。なんかの本で読んだ俺。なんだっけな。何の本か忘れたけど。あー、なんか生放送のなんか手引きみたいな、なんかなんだっけ。なんか、ユーストリーム生放送しようみたいな本あるじゃないですか。なんかよくわかんないけどさ、俺も立ち読みしたぐらいだからわかんないけど。あ、こんな本あんだ、みたいなね。いや、なくてもわかるよね、みたいな。もうググったら出てくるみたいな話でね。こんな本買う人いんのかなとかって思いながらね、見てたんですけど、そんな、なんか、ポッドキャストはなぜ失敗したのかみたいなね、ところがコラムみたいなところで書かれてて、なんかね、検索性がないとかって書かれてましたよね。じゃあなんでラジオ成り立ってんのって今でもね。いやー、だったらね、音声だけのコンテンツって成り立たないよねみたいなことがなんかぐだぐだあるから書いてたんですけど、じゃあなんでラジオは成り立ってんのみたいな。テレビとラジオみたいな。ラジオなんで成り立ってんのみたいな。あれ声だけでしょってね。あれ終わってんだったらもうテレビに負けて、ね、今ないんじゃないのとかって思うけど。まあ、まあ、ラジオはね、もっと別のなんか、ね、需要があるからっていうのもあるかもしれないけどね。声だけのコンテンツって成り立つと思うんだけどね、僕は。顔見えない方がいいと思いますよ、僕の。いや、生放送で最近顔がチラッと映ってるっていう情報はありますけど、いや、チラ映りぐらいだったらいいですよ、僕も別にね。これ、しかもそれ、そんなに画質いいウェブカメラじゃないしね、これね。いや、ポッドキャストってね、だから、検索性、生放送だってでも検索性ないじゃないですか。あるのかな？だって、ニコ生しかり、ユーストしかり、検索性があるんだったら、毎週土曜日やってる定期生放送だって視聴者バンバン来てるはずですよ。来ないじゃないですか。ツイッターとかとも連携できるみたいなことかって、ポッドキャストだって僕だって毎回ポッドキャスト出してる時にね、毎回更新つって自動であれ記事出るようにしてますよ、ワカンダーバー16のアカウントで。検索性が低いとか、それは違うと思うけどね。何が悪いんですかね、ポッドキャストって。ちょっと、改めて考えてみましょうか。ポッドキャストって何ですかね、声だけだからっていう、ことですか。確かにたまにね、表現したいんだけど、なんか映像の方が分かりやすいよねって思うことはあるよ。あるけど、なんだろうね。なんか悪いところってなんだろう、ポッドキャストの。ちょっと、いつもさ、ポッドキャスト最高とかって言ってるじゃないですか、若さんね。ポッドキャスト最高だよ、つってね。いつでもどこでも聞けるじゃない、つってね。一回ダウンロードしたら、もう、ポッドキャストをね、iTunes 経由でね、ダウンロードして、ね。なんか、iPod とか iPhone とかに入れてね。聞けるじゃない、いつでも聞けるじゃないと。生放送なんかその時間いないと聞けないじゃん、みたいな。その時間取るのめんどくさいでしょ、と。ね、もういつでもね、どこでも聞けるところで聞けばいいんじゃないのって、いうことをいつもポッドキャスト言ってんだけど、いつもはそういうことでいいところを言ってんだけどね。たまに悪いところ言いましょう、ポッドキャストの。ポッドキャストの悪いところ。生じゃないから臨場感がないというか、その、ね、双方向じゃないかもね、っていうね。いや、一応僕の番組では双方向を目指しますよ、一応ね。その、リスナーさんからお便りいただいたらそれは絶対全部紹介するし、ね？大したお便り来てないからっていうのはあるけど、まあ、なんだろうね。 そのできるだけリスナーさんと距離は縮めようとは思ってますよ。思ってるんですけど、だからまあツイッターとかもやってるし、ね、あんまり出ないですね。僕ミクシーもやってるし、フェイスブックもやってますからね。まあちなみにどちらも本名を公開してますけど、ミクシーの方はね、そうあれわざと本名、まあフェイスブックもそうですけど、まあフェイスブックはもともと本名を公開しなきゃいけないっていう前提でだからっていうのもあるけど。うん、全然いいんですよ、フォローってかね、マイミク申請したりね、Facebook で友達の申請してもらって全然いいんですよ。うん、ミクシーはね、多分ミクシーキーワードでしたっけ、キーワードでね、そうこの間設定したんだけど、ワカ16って検索したら多分出てくると思います。WAKA16 で小文字で、ね、全部小文字で検索したら出てくるんじゃないかなと思いますよ。うん、ね、うん、まあね、そうアイコンはねあれですから、アイコンはあれですから。わかると思いますけど、あれですから、多分わかると思います。全部、それで統一してるんでね。はい。Facebook はね、頑張って探してください。本名なんで。本名子なんでね。そう、でもね、そう、本名教えてなかったんですけど、みたらいさん、僕のこと見つけてくれましたので、ちょっと言っちゃいましたけど、ね、見つけてくれたんで、多分、わかんないですか？なんか Twitter とか見てないで、なんか知らないで Facebook のリンク貼ってるとか、そういうの あるかもしれませんよ。さ、よーく探してったらね、あるけどね。ただ、まあ、ぜひ探してみてください、マクさんね。なんで、ちょっと話それましたけど、ポッドキャストの悪いところ、そうね、ダマじゃないと、あと双方向じゃない、双方向じゃないってこともないんだけど、なんかこう、リスナーとの距離が、ちょっと生放送よりは離れてるかなっていう気はしなくもないね。うん。あとは何ですかね、ダウンロードするのめんどくさいとか。そういうことですか。それは否めないね。それは否めない。ケロ、ボイスブログでね、やってんですけど、この番組もね、そうなんですけど、ボイスブログさんでね、やってる、ポッドキャストさんね、夜になるとダウンロード遅いっていうね、アップロードするのも遅いんですけど、ダウンロードも遅いっていうですね、なんか下手したら5分くらいかかりますからね。まあ、うちの番組、ただでさえね、20メガバイト近くのファイルなんですよ、1回。毎回ね、うん。めちゃめちゃ容量がね。そうそう、なんかね、めちゃめちゃなんか回線重いですよね、最近また重くなりましたね。夏ぐらいまではね結構スムーズだったんですけどね。なんでまあね、ぶっちゃけボイスブログもいつまで続くか分かりませんからね、もしかしたら知らないで終わってるみたいなこともあるかもしれませんよ。なんかね、どうする、これでさ、年末にケロログからさ、来年4月で終わりますとかって言われたら。シーサーブログで予備で一応、カラーデイズはバックアップサイトを持ってますけど、あ、一応ですね、ボイスブログがメインサイトで、シーサーブログが、あれですからね、サブというか、バックアップサイトっていうか、裏ですからね、あれ一応そういう役割ですから、そうそう、アーカイブとかだからシーサーブログの方が残ってるんですよね。ボイスブログです。まあ、今回これ配信してる時にはもうすでにエピソード80までは消滅してますからね、音声ね。もう容量の関係で、消滅してますから。そういう役割を持たせているんです。だからできるだけ皆さんにはボイスブログの方で登録してほしいっていう。そう、審査ブログの方は僕アクセス解析も何もしてませんからね。そう、あっちはバックアップツールですからね。だから万が一ボイスブログのページがおかしくなった時には皆さん審査ブログ行ってねっていう感じですからね。そうそうそうそうそう。まあ、あとは単純にあれでリスナー数ね、2サイト分ですからね。とはいえ、ボイスブログの方はリスナー数は多分多いと思うんですけどね。まあ、もしボイスブログもシーサーブログも潰れたら、まあ、waka16.com でやりますよ。自分で、ポッドキャストの運営システムを組みますよ、じゃあ。組みますって言ってもそんな難しくないと思うんですよ。普通にブログ作って、で、それで MP3 のデータつけるだけで多分いけると思うんですけどね、僕は。どうだろう。なんか、それでいけそうな気がするんですけどね。あとなんか、プレイヤー欲しいですね、プレイヤーね。再生プレイヤーね。サイト上で再生できる。あとは RSS 適当にまとめて送れば、ね、なんかできるんじゃないですか。あれですけど。まあ、潰れたら話でね。まあ、潰れなかったら全然やりませんよ。めんどくさい。感じかな、ポッドキャストの悪いところ。ポッドキャストはね、もうなんか前ね、どっかのポッドキャスト番組で言ってたんですけど、ポッドキャストは違う、番組じゃねえな、これツイッターだ、ツイッターで言ってて、僕も前確かリツイートしたかなと思うんですけど、ポッドキャストはね、もはや一つのそのコンテンツとして考えるんじゃなくて、その配信のためのツール、手段であるべき。 って言われて、ああ、なるほどねっていう、そういう考え方もあるよねっていうのは。そう、生放送もそうですよ。配信のための手段じゃないですか、ね、いわゆるね。だけど生放送、ユーストにこだわってあれも、あれ一つのもうコンテンツとして成り立ってるじゃないですか。ニコ生っていうコンテンツとかね、ユーストっていうコンテンツに成り立ってるじゃないですか。ユーストに至ってはね、まあ、ニコ生もそうですけど、で、いろんな、ね、企業なんかも使ってますし、最近ニコ生もそうですよね。まあ、ニコ生はね、はっきり言って、どの方向に最近向かってるのかはね、俺にはさっぱりわかんないけどね。あ、結局あれなんですかね、その商用というか、その営利目的に走ってしまってる感は否めないですよね。いや別にいいんだけどね。ってか企業もぶっちゃけそういう方向に行かないと成り立たないよね。ぶっちゃけね、利益ないと。そんなね、だって、いやってよくよく考えたら、だってニコ生だってプレミアム会員で、いや、今年だっけ黒字になったの。去年だっけ、わかんないけど。あ、黒字になってなりましたよね。去年か。あ、ですけど。やっとプレミアム会員という、その、収入源。まあ、主な収入源はきっとそこでしょうね。まあ、僕もプレミアムですけど、最近にプレミアムになったんですよ。やっぱ、あれが増えないと、ね、赤字になるし、で、増やすためには何をやるかって言ったら、やっぱり、ね、それなりの、その、企業とのタイアップとか、そういう、なんかね、もの、そのアニメの配信とかもそうですけども、その含めての、その利益を生まなきゃいけないし、だから幅広くいろいろやって稼ごうとしてるんじゃない？わかんないけど。なんかよくわかんないけどね。だからなんかいろいろ手を出してるでしょ？なんかさっきミュージカルとかなんかわけわかんないこともやり出してるでしょ？だからね、ちょっと、だから古くから使ってる人としては、だからどこに走ってんだから結局最初はニコニコ動画っていうさ、動画だけだったからさ。結局、どこに走り始めてるのかが分かんなくなってるよねっていう、最近。古い人から見るとそうだよねっていうね。新しい人からするともうニコ生、あって、前提、ニコ生とかね、なんかいろいろあっての、っていう、それが前提で始まってる人ももう、きっと中にはいるだろうから。だろうね。最近はそっちの人の方が多いんじゃないですか。わかんないですけど。中学生とかやってるんでしょ？なんか、下手したら、小学生って生放送とかやってる人もいるんでしょ？すごいですね。僕が小学生でも多分いる。あ、でも僕が小学生だったらもしかしたらやってるかもしれませんね。そんなんだったりとかね。まあ、ポッドキャストとその生放送の関係っていうのは、まあ、僕も高校1年生の時からずっと、その、生放送みたいなことには、で、ちょっと手を出してはいますけれども。なんだろうね。その、菊野さんのところでさ、その、まあ、ずっと菊野さんのところもう5年目じゃないですか。で、うちはまあまだ4年目ですけど、菊野さんのところは、そう、今まで一度も、その、そう、この間番組で言ってたんだけど、映像コンテンツには手を出してないんだよね。で、よくよく考えたら、ああ、そうだよねっていう感じで。で、うちは、うちはね、高校2年生の時に、もうすでにニコ生に手を出してるわけですよ。そう、ニコ生とユーストにはすでに高校2年生の時に手を出してしまっているわけね。で、まあなんだろうね、高校生の時はね、あれは多分興味本位ですよ。なんかあるなーと思って、ちょっとやってみるか、つってやって、みたいなきっかけですよね、最初。なんか勉強生放送みたいなね。ずーっと机のところにウェブカメラを見てて、我が勉強している姿を、生放送するっていうですね。もうそれだけっていうですね、誰得生放送やってたんですけどね。やってましたけども、そう。僕だってネトラジ使ってますよ。言っても、だって去年の感謝祭って結局ネトラジだけですからね、あれ。まあ最近はね、ニューストに移行しようと思ってやってるのはありますけどもね。まあニューストとはいえね、ニューストにだから僕がシフトチェンジしようと思ったのは、そのまあ。なんか映像で面白いことできないかな、と思ったのね。ちょっと思ったのね。だからこの音声だけじゃなくて、それを超える何かを、ちょっと表現しようかなと思った時に映像を使おうと思って。で、入れてみたりとかね。あとは、まあ、あれですね。録画が残るっていうね。最近録画ボタン押し忘れちゃうんですね。ああ、やばい、押してないと思って、途中から録画ボタンもするようにしてるんですけども。そう、録画が残るって、ネットラジでやるとね、あれ自分でね、やんなきゃいけないですよ。あれめんどくさいんですよね、僕的に。 で、パソコンのスペック結構低い、7になったとはいえね、低いんですよ、これ、実は。だね、メモリ2ギガしかないもん。重いですよ、もう授業中をね、その、授業でまあいろいろやるんですよ、ソフト、プログラミングしたりとかね、やるんですよ。まあ、重いっちゅうね。他のパソコンみんなもうね、なんかもう、実行できてる、デバッグ実行できてるのに、俺のパソコンできないみたいなね。ああ、時間かかるなと思いながらね。そうそうそう。思いながら、やってますけどもね。そうだ、ただですね、スペック低いので、ロックオンさせるとね、まあ重いんですよ、これが。で、だから音が飛び飛びになっちゃったりとかね、するんですけれども。ユーストでやると、まあ、サーバー上でやってくれるので、で、僕側では一切やんなくていいって。ボタンさえ押して。そうそう。残るからって、そういう、録画っていうか、そのアーカイブも残るからっていうので、ね、まあニコ生もそうですけど、ニコ生だってあれ、予約してないと、てかあれですよ、タイムシフト予約をしてないと見れないし、プレミアムじゃないとあれは、ね、一週間見れませんからね。だから、まあ、ね、多くの人に、より多くの人に見てもらうにはやっぱユーストかなと思って、ユーストでやってるっていう経緯ですよ。とはいえ、あくまでも、中心にあるのはこのポッドキャストですから、カラーデイズは。だから、なんだろうな。生放送、まあ、映像付きに今後なっていくだろう、多分。うちの番組は多分。映像メインっていうことはないと思いますけどね。だから、あくまでも中心ポッドキャスト。この音声コンテンツだから、この声だけでできるだけ伝えてはいきたいよね。映像ばっかりに頼るんじゃなくてさ。そう、映像はあくまでもその、サブみたいな。サブ。なんかさ、よくラジオ番組とかでも、いや、ラジオ番組っていうかな、もう昔さ、なんか、ね、ラジオ局とかでなんか、スタジオライブカメラみたいなことが、みたいなやつがあって、1分ごとに、そのスタジオの様子の画像が見れるみたいなね、サイトが、その公式であって。まあ、みたいな役割よ。そう、うちの番組のこの映像は。あくまでも、トークメインだから。ね。その、映像見なくても内容わかるみたいなね。手でいきたいですよね。そんな感じだな。最近ラジオ局もユーストとかやってますよね。よくやってます。だから結構、その、北海道だったら聞けないようなラジオ番組とかね。その、地方の FM さんとか、その、まあ、で、まあ、あるいは地方の、まあ、キー局とかのね、なんかそのオリジナルの、その地域性のラジオをね、そのユーストで見れるっていうのも映像付きでね、見れるっていうのも、まあ、それもね、そういう方向性もまあ、ありなのかなとは思いますけどね、最近思ってきてるのは。だからね、そういうの見て面白いですよね。他の地域の生放送、ラジオ番組の生放送を見ると、ちょっと僕は、おお、ちょっと面白いなと思って、そうそうそう、見てますよ、僕も。まあでもあれでしょ、なんかラジコが、いつだっけ、いつからかわかんないけど、なんか有料化して、有料化で、なんか他の地域のラジオ聞けるみたいなね。やるみたいですからね。なんかそれも楽しみですね。いくらなんだろうね、月額500円とかかな。まあ内容にもよりますよね、ぶっちゃけ。どこを聞けるか、全国どこでもなのかっていうのと、ね。まあいろいろありますけど、ただ有料化とかって思いながら。まあまあまあ、でも、ね、なんか絶対誰かさ、ネトラジかどっかでさ、なんかサイマル放送しそうですよね。なんで、なんかポッドキャストと生放送の関連っていうのは意外と強いものがあると思いますよ。だって、あれですよ、生放送、だって、例えばさ、ネトラジで生放送でやったものをアーカイブとしてポッドキャストで公開する人もいますからね。その、いわゆるネットラジオの、そのアーカイブの、その、保管場所みたいなところでね、使ってる人もいるし、中にはね。逆に、だから、僕とか、菊野さんみたいに、ポッドキャストが中心というか、ポッドキャストがメインステージで、その、たまに生放送をやるよっていう、その、なんだろう、番外編じゃないけど、なんかその、オプションというか、オプションっていうかね、なんかその、なんだろうな、その、おまけとしてね、おまけでもないけど、なんか、その、ポッドキャストがあくまでも中心だけど、生放送をやるよっていう人も、まあ、ね、中には、まあ僕らみたいなね、人もいますし。だからまあ、この二つはすごく密接な関係ではあるよねっていうのはあるね。まあだから、どうなんですかね。ここの二つは多分切っても切り離せないんじゃないですかね。とか。 あー、今ちょっと名前出しましたけど、菊野さんね。変になんか対抗意識持ってるんじゃないかって最近思われてるらしいですよ。うちの身内リスナーには。いや、そんなことないと思うんですけどね、僕個人的には。うん。いや、言われたんですよ、ある方に。ある方に言われたんですよ。菊野さん意識してませんかって言われたんですよね。いやー、そんなことはないと思うんですけどね。まあ、誰とは言いませんよ、身内リスナーなんで。で、いや、この番組聞いてるとは思わなかったな、あの人は。あの人がこの番組聞いてるとは思わなかったけど。なんかね、そう、変にね、なんか対抗意識持ってんじゃないって言われたんですけど、いや、別に持ってないですよ、僕はね。いや、確かに、共通点多いですよ。共通点多いですよ。だって、ね、北海道ですし、で、同じ北海道札幌市在住ですし、現在はね、現在は。そう。今年になる前はね、今年以前はね、まあ、同じ北海道って全然してるよね。今年からさらに密接にやりましたね、関係が。札幌市在住っていうね。そうそうそう。で、大学生でしょ？同じ大学生ですし。もっと言うとね、誕生日が3月とかね、共通点あるんですよ。まだ結構あるんですよ、これ。ね。いやいやいや、探してったら気にないと思いますけどもね。だから、その共通点が多いから、比較的多いから、その、親近感っていうかね、何なんでしょうかね。なんか、こう、近いものを感じるっていうか、し、まあ、あと、うちの番組もそうですけど、うちの番組もそうですけど、まあ、お互いに、その、まあね、うちの番組は特にあの、古い、ね、高校1年生の時からのお付き合いですからね。だから、そういう古くからのお付き合いというのもある。ので、まあ共通点というか親近感というのが、まあ、持ってるのはそれは事実ですけども。だからといって別に対抗意識はないですよ。なんか、菊野さんの番組のリスナー数がうふふみたいなね。なのに俺の番組うふふみたいなね。ああ、ちょっと負けてるわ、みたいな。いや、ちょっと俺頑張んないと、みたいな対抗意識は別にないですよ。言っても。いやいやいや、僕は菊野さんの番組を一リスナーとして僕は聞いてるだけであって。いや、たまにネタをちょっとよいしょしてる感は否めないですけど、和賀さんがね。和賀さんがもうネタパクってる感は否めないですけど。いや、対抗意識はないです、僕は。むしろ、その同業者っていうかね、その、ね。同じ業界の人間として、業界っていうか何ですかね、ポッドキャストの業界、業界ってなんだよっていう話ですよ。同じポッドキャスト界の、まあ、人としては、一応僕はまあ、ね、そこそその、まあ、目標とは、目標とするところでもあるし、尊敬するところでもあるし、ただまあ、そこが、あの、ゴールではないよね、とは思ってますよ。別に、菊野さんの番組を目標というかね、その、何ですかね、達するところ、まあ、そこまで行き着くところは、まあ、確かに大事だけど、そこでゴールではないよね、っていうね。あ、その、ポッドキャストを超える何か？もはやね、もう、ポッドキャストを超える何かを作り出さなきゃいけないんじゃないかっていうね。そう。思って。最近ちょっと思ってて。その、まあ、言ってもさ、俺が50年後にポッドキャストやってるかって言われたらさ、答えはさ、嫌なような気がするじゃん、なんとなく。いや、もう10年後って言ってもこれ可能じゃないですよ。10年後に僕がポッドキャストやってるかって言われたら答えは否かもしれないじゃないですか。あ、でも10年後だったらでもやってるかもしれないね。だからもう、ゆえにもうだって、来年の4月で5年目、4周年で 5年目を迎えますからね。いやー、だから、いや、10年後はもしかしてやってるかもしれないですね。10年後はやってるかもしれないけど、50年後にやってるかって言ったら、それ答え否でしょ、さすがに。どう考えても。いや、多分そうだと思いますよ。いやいや、これでやってたら面白いですけどね。これでやってたら面白いですけどね。なんだろうね。だから生放送とかさ、その、ポッドキャストというか、その、ソーシャルメディアっていわゆる世の中で言われている、なんだろう、その生放送とか、その、ツイッターとかフェイスブックとかを利用した、その、なんでしょうね。そういう、なんか、SNS 的な、その、サービスとか、の次に来るのは何なんですかね、生放送とか、ね、もうだってパソコンで、あとできることでしょ、何ですか、パソコンできることっていうことにも限らないとは思うんですが、何ですかね、この次に来るもの。次に来るものって何でしかね、 なんだろう。多分ね、なんだろう。でも、多分、あれでしょ、二つの手がいますよね。多分、配信者側と、その、視聴者側というか、受け手側、その、受け手側と、その、なんだろう、発信者側、二つがいるコンテンツでしょうね、きっと、次も。まあ、でも、そうじゃないですか。ずっとそうじゃないですか。で、いや、もしかしたらわかんない。どっちも受け手になるかもしんないよ。それはないか、でも。どっちかが配信者で、どっちかが受け手っていう関係は変わらないですよね。ブログだってそうじゃないですか。ブログもそうだし、ポッドキャストだってそうですし、生放送だってそうですしね。まあ、ソーシャルメディア、SNS とかそういうのは、あれ、受けて受けてじゃないですよね。発信者発信者ですよね。そう考えたらね。あ、そうか。わかんないですけど、次は何来るんですかね。何を来るのか、何を作るのか、っていうところでね。まあ、これでも一応ね、若さん、なんか情報分野をね、専攻してるというか、勉強しているものとしてね。あ、そうなんですよ。実は、あんまり番組に行ってないですけど、皆さん、あれですけど、大学で、で、なんかあんまり実際に質問されないから、あんまり言わないんだけど、我がさん大学で何勉強してるんですかってね、聞かれそうで、答えを用意しちゃうんですけど、あんまり聞かれないんですけどね。一応その、大学では、その、情報系の分野を勉強させていただいておりますよ。これでもね。いや、これだからこうなのかもしれない。逆に、ね。もうこれしかやることないっていうね。それはあるか。それはあるわ。ね。たぶん、そんな感じでね。これでも一応、情報技術者の卵の卵ですからね。いや、まあ、卵じゃないでしょ、まだ。卵の卵でしょ。ね。まだ白身ぐらい。まだ黄身ではない。うん、君のあの美味しいところではなくて、まだ白身っていうね。じゃないですかね。なんでまあ、だからもしかしたらね、次の何かを作るのは、僕かもしれないみたいなね。いや、ないとは思うけど、ないとは思うけどね。いや、ただその可能性は秘めているってね。いや、もちろんリスナーの皆さんもそうですよ。ね。何かを皆さんがこれから作るかもしれないですよ。別にその技術的なことじゃなくて、そういうなんか案を出してくるかもしれない。で、それをまあ技術的にそれを作るっていう手はあるかもしれない。だから、皆さんにもその可能性はあるよねって。使ってる人みんながその次何来るかをこう、立ててくっていうね、ことあるかもわからないですね。だから、まあ結論に言うとさ、今日の話の、その、僕はもうポッドキャストをやめるつもりは元ないという話をしましたけど、結論だから、ポッドキャストを超えるものを作るためにポッドキャストをやるっていうね。実はこれ最近スローガンになってて、僕の中でのスローガンというか、うん、なんだろ、カラーデイズでの目標？目標じゃないですけど、表のカラーデイズのね、目標。まあ、なんで今、あえて表って言ったのはね、ちょっといろいろ訳があるんですけども、まああまり深く話すとあれですけどね。うん、表としては一応、ポッドキャストを超えるものを作るために、ポッドキャストをやるっていうね。新しいものっていうのは多分今後出てくると思いますよ、間違いなく。いや、多分出てくると思いますよ。ポッドキャストはそして終わるんですかね、わかんないですけども。本当にね、いろんなところでサービスが終了してるあたりで、もうだんだん衰退してるんじゃないかと、まあ、言われてますけれども。いや、まあこの音声のこのコンテンツっていう意味ではね、まだ、可能性はあるかなと思ってますけどね。何か来るでしょうね、次。ちょっとね。まあ今、パッとは全然思いつかないし。で、まあ今すぐ何かやるかって言われたら別に、今すぐは何もやりませんけど。だからまあ、とりあえず、その情報技術者と、卵の卵、ね、白身の部分の人として。この例えはいいのかっていうね、話ですけどね。まあ、ポッドキャストを超えるものを作るために、まずポッドキャストをやろうっていうね。そう。これ誰かの言葉をちょっとパクってるんですよね。実はね。何かを超えるもののために何かをやるっていうね。そうそうそう。そう。まあ、そんなんで。まあ、ポッドキャストね。今後どうなるんでしょうかね。わかりませんけど、若さんも。全然わかんないですけども。まあ。いや、まあね。何かに向かって、なんか、進めればいいんじゃないかな。今後。この業界案が変わればいいなと思ってますけどね。
なんか違うみたいなね。なんか、向かう方向性っていうか、ポッドキャスト界を盛り上げようっていう空気も、まあ、それはそれで大事だし、僕もそれは大事にしたいとは思ってるんだけど、なんかね、その、次に来るものに向かっていくっていうのも、まあ、それはそれで大事なのかなっていうね。その生放送ではないね。もう生放送は既存のものだから、その次をね、なんか、行きたいですよね。ということで、こんなことを43分も話してますので、そろそろエンディングに行きたいというふうに思います。今日はちょっとポッドキャストを中心としたアマチュアの話をしてみました。ということで、エンディングです。ということでね。いや、まあ、今日はね、長くなると思ったよ、正直。今日はね、正直長くなると思ったし、今日はね、意外とちゃんとね、進行台本考えてたんですよ。いやいやいや、よかったです、うまくいってね。まあね、今日はめちゃめちゃ長くなるなと思ってましたけど、まあ、後で長くなりましたね。では、うすうす気づいた人いると思いますけども、エピソード100に向けたなんかメッセージ来てるんですかって言われたらですね、まあ、来てませんということなんですが、まあ、エピソード100に向けたメッセージじゃないんですが、実はね、すでにウェットさんからね、メッセージをいただいているという話は前回したので、まあ、次回はね、ウェットさんからの普通歌紹介と、それに絡めた和歌の、まあ、近況報告というか、まあ、結局ね、今日、なんか近況報告は、なんかもう嫌だよね、飽きたよねとかっていう話をしておきながら、次回は、なんかその近況報告というか、レビューというか、まあそんな感じな、まあ言っちゃうとですね、まあK4、劇場版 K4 のレビューみたいな。ネタバレなしで、ネタバレはなしで、さすがにまだ公開されたばっかりだから、で、収録日、今日12月4日ですけど、昨日ね、公開されたばっかりですから。え？ということは、和さん。はい、まあ、そんな感じですけど、まあ、ちょっとまだネタバレすんにはね、いくらなんでも早すぎる時期ですので、まあ、ネタバレなしで、まあ、和さんがね、どんなグッズ買ってきたのか、まあ、内容、まあ、およそどうだった感じっていうか、まあ、ネタバレしない範囲内で、ネタバレはね、ダメですよ。ネタバレはしないですよ。だから、話の内容はあえて、映画の内容は触れずに、まあ、行ってきて実際どうだったのかっていうか、映画館でのその様子とかはね、伝えればいいかなと思います。ということで、次回は、K4 の話を中心にしていきたいなと思います。はい。で、次次回の予告。もう次次回の予告しますか。っていうかね、お知らせしなきゃいけないことあるんですよね。だから、ちょっとどうしよう。今週ちょっと配信ペース上げないとまずいですよ。はい。ということで、ちょっとですね、次回かな？次回、もうちょっと一つ大事なお知らせをしなきゃいけないので、それも含めて次回やろうかなと思います。はい。ということで、まあ、次回はそんな感じ。いやー、ということで、もう12月ですよ、皆さんね。いやー、もう12月になりましたね。寒い。まあ、そういう話もまたね。近いうちできればいいかなと思うんですけど、まあまあまあそんなんで100回ありがとうございました。これからもカラーデイズね、突っ走っていきますので、もうよろしくお願いします。ということで次回からは通常通りお送りしますということで、カラーデイズ和歌でした。それではまた皆様、次回までお元気で、さよなら。